ジローと
留吉の
ジロ吉会議。
ほらジロー君、
はい、
元気出してよ。
頑張りましょう。
日本撮りの2本目だけど元気出してよ。
言うなって 裏側をそうやってい
つの間にこんなん日本撮りとかするようになった。
日本撮りって大層やな。
なんかこれ合間にやってた収録みたいなとこあるやん、
う
ん、まあ、ヘブンズ終わりとか、
そうやね、
なんかの来店終わりとか、それをもうなんかこれだけで一日抑えて、
じゃあそれだけね、うん、辻田さんが注力してくれてはるっていうことですよ。ありがたく思わんと。
違う、
なんだろう、
怠慢夜帰んの遅なるんが嫌や
とか、スケジュールをこううまいことするのが
嫌やからもう抑えてます。
そうとも取れるかな。まあ、ただね、ちょっと先週のね、ジロ吉会議聞いてくださってた方、
はい、
辻田さんの口にゴキブリが入ったことがあるっていう話に話題があったと思うんですけども、まあ、その話をした上でつい先ほど、ね、
中華行
きましたね、みんなで中華料理食べに行ったんやけど、うん、まあやっぱりね、担々麺食ってはったんやけど、
うん、
想像してま
う、あやっぱ嫌やな
俺の右に座ってはったんやんか、
うん、
ちょっとあまり見れへんかったなで、なんや言うたら正直ちょっと担々麺興味あったから、一口ちょっと僕の五目そばと担々麺交換しませんかぐらい、
まあ、大体あるよね、
そう、うん、やりたいなと思ってて、うん、けどなちょっとな、ゴキブリ入ったことのある口で加えた箸が中に入った担々麺かと思うと、
やっぱりね
ちょっとね、なかなか一口くれとも言えんしで、何より俺の五目そばにその箸が入んのが、
あ怖い
怖いなって思って、
しかも多分五目そばと担々麺一口ずつ合わへん麺麺かけた時
せやね、
シャバシャバの担々麺とな
か美味しかったけど、なかなかカオスな中華料理屋さんでしたね。
いや怖いて、俺行きてないわ。
俺初めてやわ、うん、あのカウンターだけの店はあるけどさ、
うんうん、
あの終始作ってはる人が、うん、熱いわって言いながら
嫌やな
熱いわって言いながら料理してはんの、うん、俺ちょっと初めて聞いて、
お前毎日やもんなっていう
そらしんどいなとは思ったし、うん、で俺らにこうくれてはったお茶超冷たかったやんか、
うん、
いやもう飲んでくださいよって思う気持ち、
うん、その熱にやったらね、麦茶飲めよと。
でやっぱりね、こう冷麺頼めよう感半端なかったね。
あうち暑いから使いたないから
、俺暑いから冷麺にしてくれよか、
確かにね、
は確かにあって、
ちょっとおばちゃんとおっちゃん喧嘩気味やったなそれもまた嫌な味出してたわ
じゃあ二郎がああいうお店は好きじゃないの？
怖い。
なんか結構さ、もう店構え見た瞬間にマジかみたいになったやん、
うん、なったどうなっとんねんうまいとこあるから行こうや言われて、あっ連れて行かれた俺もうショックで
マジで。でも俺そのハードル上げはったやんか、その美味しいから行こうっていう、うん、やけど俺店構え見た瞬間に、
うん、
うん、期待度はぐんと上がったな。
じゃあこんな言い方すんのもないけど、ほんま切ったら切ってないところやん
じゃあ、あれもうわざとやって、
野ざらしにされた
演出のどこも野ざらしやどこも野ざらし。
行ったことあったんすかあれ？
まあ何回もある。
何回も、
うん、何回も行った割にめっちゃふわっとしてませんでした？
まあ、よそよそしかったよな、
なんか目泳いでたし、
う
ん、
はいはいはい、
あれこんなんやったっけみたいな感じだったし、なんか言い訳みたいにさ、メニューがなんかそば系統しかなかったんですよ。せやけど、中華って聞いてたし、なんかでジロー君もさ、レバニラみたいなとか
食べ
ようかなみたいな感じだったから余計なんか、うん、なあ店構え見てえみたいになって、メニュー見てまた余計えってなって、
メニュー10品ぐらいしかなかったもんな、
う
ん、
そうで中入ったらあんのかなと思いきやなくて、で辻田さんに俺小声で聞いたんやんか、あんま大きい声で言えへんやんか、もう熱いわ言うてある人に目の前におるし距離めっちゃ近いしで、
うん、
そしたら前はなんかご飯とかおかずあったんやけどって、いやもう多分な来はったことないなって思った俺。
もうええって、う
ん、なんでそんな行ったことあったよ感出したんすか？
でもまあ久々やった今回。確かに
前行ったんはいつなんすか？
3年ぐらい前かな。
3年前
まだ綺麗やん多分あれ佇まい。
3年前に行ったところめっちゃ美味しいところあんねん、行こうやみたいな感じで。
その時はめっちゃ行ってて。
はあ、それ行かへんようになった理由は？
汚いからやろ
確かに仲良くないねあのおばちゃんとおっちゃん喧嘩用してそれ見るんがちょっと嫌なったかも
なんかだってっおばちゃんの方がラーメン茹でてたやん、うん、でおっちゃんチャーハン作ってたんやけど、うん、そのおっちゃんがさっき焼き飯やって言うたんや、うん、怖かったもん
いや俺もなんかその勢いで若干半切れで言われたよ、うん、あのレンゲないですかってチャーハン来るからみたいな感じで言われたからその流れやったんやな、うん、あすいませんみたいになったちょっとちょっと厨房の中でギクシャカしててで、ね、そうかなるほどね
ちょっと近いよな厨房と客があ
近いですねあ
確かにねちょっと距離感が
怖いわもう汚いもん
そうねいやでも味は俺は好きやったけどね美味しかった
なんか21世紀少年見たこと20世紀少年見たことある あれの舞台って感じだったな
あだからああいうところがカオスでいいやんかお前ああいうところ行かへんにゃえ何ラーメン屋とかでも結構綺麗なモダンな感じのところの方が好き、
うん、モダンな行っちゃうね
だからあの何やろラーメン好きって両極端やん結構昔からみたいなラーメン屋さんとあと東京とかのなんか綺麗なでもほんまにレストラン、うん、フレンチレストランみたいな佇まいでだからそういう人らはそれを意識高い系ラーメンみたいな言い方して絶対いかあらへんやんか、うん、で俺も正直前ビビってなんかネットで東京のラーメン屋さんでなんか出ててんけどめっちゃ綺麗 でめっちゃ透き通ったスープに麺がこう綺麗になってて
畳んだってな
畳んだってそうでグーチンゲンさん一本ボンって乗ってるだけってそれがうまいみたいな高評価で書いてあって嘘やろって思ってて
あいやそれはそれで嫌やね
それで値段1000円ぐらいやってんかもう嘘やろってけどそういう方が行きやすい
そういう方が行きやすいかもしれん
あそう
汚いとこ怖いもん
え怖いって何
なんかそのだから人間ってさ、うん、1日3食しか食べれへん言うけど、うんうんうんまあ、もっとほんま食べれるけど、うん、3食でいいやん、
まあね、
もっと言ったら2食でええやん、
まあ、確かに
その1日の2分の1よ食生活ってすごい大事な幸せな時間を
まあまあまあ確かにね
だからお金とかはええんよ、うん、だからまずくやったらすぐ出たらええやんって思われるかもしれんけど、うんうん、それ食べなあかんやん、うん、入ったからにはね、まあ、確かにね、うん、でそのもう2分の1をそこで消化しなあかんうん、あの感じがすごい怖い人生において
え精神論かなんかそういうなんか俺はてっきりなんかこう汚いところは衛生面でお腹下しそうで怖いとかそういうのじゃなくて
とかはええ
そういうところで貴重な時間と、うん、
胃袋使うんだ
使うのがもったいない、うん、時間を浪費してる感じがして
そんなんで太りたくないもん俺マクドとかもあんま食べへんねんけどマクドで太りたくないもん
ああなるほどね、うんあそうかお前吉野家とかもあんまり好きではないって言ってたねあんまり好きじゃないな
それと食べへんであ
そうう
ん、
え辻田さんはどうなんすか
吉野家好きやでそういう系は
ジャンクなえでもジロくんジャンクなもんが嫌いなわけではない
お菓子とか好きやね
あなるほどね、
まああいう汚い店も好き
汚い店が好きなだけでしょじゃあそれは汚い店が好きな俺が好きなだけでしょそれ
いや違うよ雰囲気
じゃあなんかその汚い店やったら美味しいやろっていうのはもうなんか思い出改ざんみたいな感じだわ
じゃあなんやろな汚い店イコール美味しいとは多分思ってないよ
あちゃうの
うん多分いやまあ美味しいところも確かに多いですけどね入って
みたらそれは絶対あるやろうけど
あとギャップな多分感動の差はでかいやんあめっちゃ綺麗で、はいはいはい見るからにっていうところで美味しいの出すのは当たり前やけど、うん、ボロッとしてんのに食べてみたらめっちゃうまいやんってそこの感動の差って結構あってやっぱ印象にも残るし、うん、でやっぱりご飯屋さんである以上さその雰囲気代とかもいろいろ払ってるわけやん
もちろんね
お金に入って
よ、ね、
そうでまあ単純にそういう雰囲気が好きだから東京とか住むってなったら多分辻田さんとかあの下北沢とかなんか下北は今綺麗なんかななんかどうなんやろ間違ってたらめっちゃ失礼に当たんねんけど武蔵野とか
分からんけど
分からんけど武蔵野とかその辺になるんかななんかこう学生街みたいなちょっとボロっとした感じの
下町っぽ
いところとか結構好きやったりするんちゃいます
そうおしゃれなとこより
そうなんかあんまり白金とかなんか行ったことないけど青山とかに住むんやったらなんかちょっとそういうところの方がうん好きやったりするかも
へえ分からんな
まあまあまあまあまあ人それぞれやねそれは確かに、うん、
まあ好きなどこで食うたいっていうお話ですよ
まあ確かに、ね、まあそういうことですはい、はい、で 一応流れ的にはここで近況を話すわけですけど、なんせついさっき喋ってたからね、近況もクソもないと。
ほんまにね、だからそれこそ今したお昼の話しか出てこへんかったもんな。
ちなみに辻田さん、そんなに出たい出たいって言うんでしたら、辻田さんの近況話してみてくださいよ。たまには
お盆何してたんですか。
お盆から家族サービスで柴政、プールに一日行って。
柴政ってどこにあるんですか。
福井のもう北陸やね。
あ、前ぐらいの日帰りで行ったんですか。
日帰りで晩の2時ぐらいに車下道で行って。
すげえな。
お、前日のってことですか。
お父さん出しすぎでしょそれ。
高速で行くんはまあ早いから楽やけど、ほうほうほう、下道でこうみんなと喋りながら行くも好きやね。
下道で行ってでバックミラー見ながら、ぶっさいくな子供の寝顔を見て。
やめとけ、おい。
かわいいかわいい。
会ったことないけどな。
ババアどこに乗せて。
ババアまた
若い。津田さん39でしたっけ今。
39やな。
お子さん何歳なんですか。
お子さんは13と。
ほう。
大きい。
11。
うん、あ、結構。
じゃあ20代前半の。
そう。22か。
できちゃったですか。
いや普通に結婚して。
学生結婚。
学生じゃなかった。
え、大卒1年目で結婚ですか。じゃあ、
いや専門やったから。
あ、そうかそうかそうか。
専門1年
や。短大やったっけ。
ね、何の専門行ってはったんですか。
歯科技工士の。
ああ、歯科技工士言うてましたね。
3年行って。
ほうほうほう。
1年2年働いて結婚かな。
へえ、なんか見かけによらずやな。
ねえ、
なんかものすごい敗北感を
確かに
始まってしまった。
意外と肉食系というか。
22、3で結婚したってことですか。
そうそう。
じゃあ二郎くんの年や。想像できる。
怖い。
で多分その1年後ぐらいにもう子供が、お子さんが一人目ができたっていう。
奥さんは何歳ですか。
2つ下やから
37。
犯罪やん。
じゃあ20歳。奥さんは 学生やったんですか。
いや、働いてた。バスガイドさん。
ああ、
うわうわうわ。どこで出会ったんですか。
出会いは、
出会いはナンパ。
110番しよう。
え、ちょっと待って、
ナンパした子の友達やった。
え、辻田さんはナンパはしてたんですか。
してた。
え、辻田さん
は怖いわ
今。そんなんやけど、前どんなんやったんですか。
このままやけど別に。
え、ナンパしそうには到底見えへんよ。
到底見えへんな、うん、
まあ友達いっぱいおってのナンパやから。
そんなんしてたんすね。
ほんま引っ掛け橋のとこで。
すげえな。
えって勝手に美化してええ格好して言うてるだけで、ほんまはその奥さんになんか喫茶店連れて行かれてさ、なんやっけ、なんかクジラの絵みたいなのあるやん、なんか、ラッセンでしたっけ、ラッセンの絵売りつけられかけたとか、そういうオチちゃうんすか。でそこでなんか何、奥さんに一目惚れしたかなんか知らんけど、2枚も3枚もね、アコムかなんかに お金下ろしに行って、
うん、奥さんの顔も立てて、
そうで奥さんがそれにほろっと来てみたいな感じちゃうんですか。
そういうのじゃない
じゃない。ちゃんとほんまにナンパして、
ナンパのナンパした子の友達なんだから。
ナンパしてそのままカムクラ行って、カムクラでラーメン食って。
どういうことやねん。
カラオケ行って朝までやって、
うん、でそのまんまもうすぐ付き合った感じですか。
そう
すげえな。肉食男子。
カラオケの時点でなんかええ雰囲気になったんですか。
ああ、違う。カラオケの時はだから、その友達をナンパしたんや。
おらんかったんすか。
ああ、
おらんかったん
や。
あ、で、ナンパした女に紹介させたと。
そう。
そんな失礼な話ある
私はいっていうね。
そう。私はどうな
の。その子はその子で、付き合って
る。あ、別のと。
3ぐらいで。
付き合った元カノに今の奥さんを紹介させたってこと。鬼畜すぎ。
違う。
そういう意味。怖い。
怖すぎ。
もう俺じゃないやつらが付き合った
。ああ、なるほどね。
その女の子の友達が嫁。
ああ、なるほど。で紹介してもらってデートをして、でもう一目惚れやったんですか。
まあまあそんな感じやった
。辻田さんからもグイグイ行った。
綺麗なんすか。
まあ普通やと思うけど。
家事一切しないんでしたっけ。
ちゃんとしてくれ
ます。発します。
あれなんですよね、奥さんの唯一嫌いなところが枝豆の皮ごと食いよるっていうところ
なんですよ。やな
これぐらいやったやのに、なんか健康にとか言われたらまだ分かる、みかんの皮食うとかエビの殻食うとかじゃなくて、もうこのプチって出すのがめんどくさいって言って、もうそのまま入れはるらしいからね。
怖いな
見えへんな。
えだから結婚
17年、
すごいな。
仲いいんですね、い
ま
だに。
まあまあ別に喧嘩もせずに。
えそれ辻田さんが風俗行ってるって知ってるんですか、それは。
それは知らんな。
えちょ今度さ新聞切り抜いて、ああいう犯行声明文みたいなの作ってさなんかまあ家の前までは行ったやん。
あ行った行った。
多分カーナビに残ってるやんか、うん、多分行って、なあポストどれかわからんし、マンション中のやつのポスト
全部入れて、
うん、お宅の旦那風俗して
やめて
入れようや
特徴高いじゃん、メガネ
で。ちょうどあの今月また月末だけ、うん、ちょうど近所行くし、 あれもお絡みになられるんですよね、多分。やしちょうどええんちゃん、
うわラッキー
な。ちょうどええな、ほんまに。
まあそれが嫌やったらもう200万払ってください口止め料として。
そんな堂々と
200万で。
俺200万とは言わんんすから、まあ次のね今月の引っ越しの初期費用全部出してもらったら
まあまあ
それでそれでいいんですよ。それで200万はいいんで僕はすげえな、人に歴史ありですね。
いやほんまにこの見た目から想像できへん。
いやでもやっぱりさ、でもやっぱそういうことしていかんとなかなか出会いってないもんじゃないですか、結局。どうしたんですか急に。
靴下穴
開いてますね。
怖いねんけど。
きっかけってないよな、
うん、
そうそう
なかなか。
ナンパ、
ナンパしてみたら一遍。
いややて。
まあでもナンパはなちょっとハードル高いか。
今も興味ないでしょ
ナンパ。
いや
昔に比べたら絶対ないでしょ。
あるあるあるあるある。夜とかお前飲みに行ったりとかしたらめっちゃナンパしてはるやん。お前夜の街のさ、うん、男と女が遊んでるグループあるやん、
うんうんうん、
あれ9割5分ナンパで知り合ったやつらやからその日の晩に知り合ったやつらやから勘違いしちゃいけない。あその日飲みに行こうや遊びに行こうやっつって集っとんの、ほんまに1割おらんからね。あれもその日限りの出会いやから。
あ
れそうそうそう、そういう目で見たらナンパ横行してるから。まだまだ
昔に比べたら、いや昔知らんけど、だいたい今出会い系とかの方が流行ってんちゃうんすか。
いやそれやったら昔の方が流行ってたんじゃない。
あそうなんすか。
ああ多分ね、そう二郎くん多分分からんわ。多分辻田さん分かっは知ってんのか なんとかスタービーチか、うん、そう俺ら携帯、うん、俺がちょうど学生の時に携帯電話が、うん、ちょっと発達した仕掛け、うん、俺が高1の時に初めて J フォンからカラーが、うん、と 写真が搭載されたやつが出たっていう時あって、そん時らへんがピークでしたよね多分。あの出会い系スタービーチっていうサイトがあって、それがなんか出会い系、今みたいな出会い系みたいな歌い方をしてへんで、なんか携帯の掲示板みたいな感じやって、でそこがなんかそういう出会いの場みたいな、なんかそう出会い系の元祖みたいな感じになって、それはすごかったらしいですね。
ほんまに出会えて、うん、まあ、友達になったりとか。
そうだからスタートが出会い系として作ったらへんかったから、桜とかそういう次元じゃなくて、確かだからかなりほんまにね、会うことを会うまではいけたみたいなレベルが正しくて。
いや使ったことないけど。
ほんますか。
ほんまに。
トミさんは？
俺もない。俺だって高校生やし、そんなあのちょうど、しかもパケット代とかそういうのもなかった時やから、むっちゃ高なるんですよね当時インターネットしすぎてたら。マジでゲームとかだって友達とかでもなんかあの何ゲームも全部今みたいにアプリとかちゃうから、うんうん、常時ネットに接続されてるし、
あ
1ヶ月で請求10万とかザラに来てまうとか、そんなレベルでしたよね昔って。ゲームにハマっちゃったらめっちゃ携帯でネットするイコールちょっと怖いみたいなところもあったから。
あそうなんや。
そうそうそうそう。ただ1回だけ20歳ぐらいの時出会い系一遍どうしてもムラついてやってみたことあったけど、うん、あれはもう俺は永遠にやらへんな。ずーっと京都駅で待ち合わせみたいなところまで行って、うん、京都駅で待ってたんやけど3時間ぐらい京都駅の手前から場所わからんっつって メール来て今京都駅なんだけど詳しい場所が分かんないのっていうメールが3時間来続けて、
はいはいはい、
あ桜やったって気づいた頃には、うん、あれ出会い系やからなんかそのメールすんのに男 何円とか払わんだろ
う、あお金かんねや、
そう気づいた時には5万円ぐらい
へえ
行ってたな。だからもうそれ以来俺は出会い系イコールもうあれはもうあかんよって、
アホやな、
吸血鬼よって、
アホ
アホってちゃうよ違うって次郎くん、何事も経験やって、はい、経験した上でと聞いた話だけでとはちゃうやん、
いや違う違う違う、これも昔からの名言誰が言ったかとか忘れたけど、やっぱほんま愚かな人間って自分の経験でしか学べないのよ、うん、でもほんまに賢い人って歴史から学ぶんよ。だから小学校中学校高校とみんな日本史習って世界史習ってやってきてるんよ。
なるほど、
だから今後の政治に生かそうと、うん、経験より歴史よ。
うん、先人たちの失敗を、そうそうそう、
はい、
失敗談をこう自分のあれに、うん、血肉にしていくとね、
はい、
なるほどね。ですって辻田さん、勉強になりますね、ほんまに。いや次郎君は賢いですな。
やめとけ。この前さ、うん、今ふっと携帯で思い出してんけど、はいはい、iPhone がもうすぐ出るやん。
そうなん、
発表されますよね、
S6S、
はい、新しいやつ、うん、でまあ変えたいなあ思って、6が嫌な理由大きいからなんですよ。うん、で 6S 調べたらまた同じサイズじゃないですか、ちっちゃいのもあるけど、なんかもっさいやつというか、その1個前のなんか C かなんかですよね、
あプラスチックのやつ、
そうそうそうそう、なんかちょっとちゃうし、なんで大きいねんと、
うん、
昔から携帯って携帯電話多分初期出たというなんか背負うやつみたいなんですよね、知らんけど、
うん、
初期のショルダー、うん、あれから頑張ってちっちゃくして、うん、それよりちょっと大きかったですよね、まあ、昔はなんかこれぐらいとかあって、うん、でもう持ち運べるサイズになった、重たいスライドとかも出て、うん、ほんでこうやってスマートフォンで出たのに、なんで大きくすんねんと。
でも多分あれは需要ですよね、スマートフォンだって出た時、うん、俺いっちゃ初めに持ったん au のやつなんやけど、うん、こんぐらいやったで、バリちっちゃかって、
たまごっちみたいな、
たまごっちじゃない、ほんまにカードサイズぐらい、
はいはいはい、
めっちゃちっちゃかって、でも使ってた、わかるわ、死ぬほど使いづらいの、
うん、
あのメール打つ時とかも要はちっちゃいがゆえにこう、うん、押したいところ押せてなかったりとかで、うん、バリアで、ほんまに大きいの欲しいなってなったから、
うん
うん、今俺使ってるギャラクシーも割とごっついやんか、だし、うん、ごっついのはごっついので、多分スマートフォンは小さしすぎて飽きませんよね、
まあ、操作な、
うん、操作しづらい、
もうだからそれ言い出したらほなもうパソコン使えやって話になってくる、
ああそうやで、だからスマートフォン自体が何な
のか、そうだからスマートフォンっていうのはそもそも携帯電話っていうのを俺は分かってほしい、
うん、
だから大きくすればええってわけじゃないよと、ポケットに入れれるサイズにせえやっていう、う
ん、あポケットに入らへんの、
だ大きい方は入んないですよね、なんかあの S プラスかなんかの方とか、
え
入らへんってわけじゃないですけど、
そんなごっつい、えポケットに入らないの、それ厄介やな、
これの半分ぐらいですよね、なんかでもほんまでかいですよね、
あめちゃめちゃでかいですよね、それは鬱陶しいな、そこまでいったら、
あれはもはや携帯じゃないし、便利やとは思うよ、そら動画見るにしても大きく見えれるし、ゲームするにしても大きい画面でできるわけやから、なんでこんな、なんかもうそれやったら折りたためって思う、
あえ機能的にはちゃうの、なんか性能がいいとか、
一緒っすよね、
ただでかいだけ、うんうん、それちょっと意味わからんな、
わからん、
うん、でかすぎますわ、
うん、でも今ここまで言って思ったけど、あんまアップルの悪口言うのやめようか、
あそうか、一応バックについて
くれた
スポンサーやからアップルが、
うん、アップル
スポンサーやからな、うん、切られたら、
やめとこやめとこ、
切られたらあかんしさやな、
もうそんな悪口言ったら
ええわ、危ない降りるわって言われたらあかんしなせっかくやのに、
そうそうそうお便り行きましょうか、
行きましょうか、あこれ行きましょう、いい、
はい、
ラジオネームデビルカズヤさん、山口県の方ですね、
久しぶりっすね、
あそうやね、
デビルカズ
ヤさんよくれてはるね、はい、ちゃんと覚えてたね、俺
いや嘘つくね、
ほんまやって覚えてますよ、覚えてました、
ああ言うてもてん、
いやああっていうことは思い出したってことや
思い出したやん、
そうだから記憶にあったってことやん、
記憶にあったけど覚えてなかったってことやん、
記憶からじゃあ覚えてなかったら、うん、ああとはならんやろ、
うん、
えデビルカズヤ何言ってんのみたいになるやろ、久しぶりってどういうこ
と、思い出しただけやろ、
うん、だから思い出したってことは俺の記憶の中にあったんよ、俺のシナプスに刻まれててん、
それ記憶喪失の人が思い出すっていうことあるけど、それ覚えてるかって聞かれたら違うやん、
いや 違う、俺の尺度では俺の尺度では残ってたんや。
そうやね、
そう、はいはい、残ってたら記憶にあるでいいねん。はい、今までで一番の引き強、メッセージ本文、二郎さんとミキさんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせてもらっております。ありがとうございます。二郎さんとミキさんは仕事柄たくさんのプレミアフラグや薄いところを引いたりしていると思うのですが、今までで一番引き強だなと思ったことは何ですか。僕は番長2でいただきラッシュ突入後すぐに絶頂ラッシュに行き、絶頂ラッシュのトータル上乗せゲームが表示されたところでフリーズしたことが一番引き強だなと思いました。すごいね、すごい
ね。ね、
なんか前もさ、なんかあの自慢のコーナー、
ね、
もう今はなき自慢のやつで、うんうん、あの絶頂2回、
跳馬2回じゃなかったっけ、絶頂2回、
絶頂2回、多分絶頂、あのボーナス確定で自力で上げて、うんうんうん、で絶頂終わって、でまた次のボーナス確定画面で、うん、また自力で絶頂行ったっていう、
はいはいはい、
やつだったけど、まあそういうの含めなんかある、なんかもうこれは怖いなっていうの。
これは怖いな。
だから一発フラグじゃなくていいし、なんかこの場面でこれ引くって、俺は正直、うん、1年ほど前、1年以上前かな、うん、の収録で、うん、リング打ってて、うん、あの中段チェリー、
うん、
強チェリーの、うん、あれを2ゲーム連続で引いた。
250の2乗ぐらいちゃうんですよ、うん、そないじゃない、
なんで5万分の1やで。
65536なんか引いたことあるよ絶対。
あるけどさ、あるけどさ、
うん、
なんかまた違った怖さっていうか、なんか違ったなんでやねん。で両方暴婚にも行きおらへんかったし
知らんわなんそれやったら多分地味に凱旋のヘブンズワーとかでベル8連とか、なんか誰か
あったな、
誰かあったやん、うん、あんなんとかまあまあええ確率っすよね。
ああそうか、
ゴッドゾロイうんぬん以前のもうもっとした確率。
そうだから結構同一フラグ連続引きって計算したらえげつない確率に、
うんうん、
多分ね。
そらそうね。
何がいきなりうんうんうん、ずっと携帯いじって見てたでしょ、話聞いてへんかと。何いきなりなあ聞いてたみたいな顔して、ほんまにどう思う？
ねえ、いきなり
最悪やなんすか、何見てたの、風速ねえほんまに
ごめんごめん、
何見てたんすか。えなあ、そういうのないの。あ、まあ、何やろ、別にもうスロットの話じゃなくてよくない、
はいはいはい、はい、
何でもこれは確率的にやばそうやなって思う。
まずちょっとパチスロの話していい、
うん、
俺多分一番今まで引いた重いフラグの中で1位はバイオハザード5のフリーズかな。
あれが十何万分の1やっけ
か、なんか、
うん、12万分の1とかそんなんやんの、
忘れたけど、うん、なんかそんなんかなぐらいちゃう。
あ、一撃のフラグとしては一発の、
う
ん、
まあ、一撃っていうかリプレイの、うん、何万分の1とか、そういう気やったと思うから。
なるほどね。
A フラグよ。
うん。
うん、
で？
でちゃうね。そういうあれちゃうんかいこれ今。おい。
ちゃうやけ、お前振り方がまずはスロットの話させてもらうわって言ったから。
はいはいはい。
それジャブにしてなんかストレートが来る前思てるやん。
じゃあ何行こうかな。俺あれ何歳の時や。小3小4ぐらいかな。うん、朝から学校で。学校を投稿していったら、うん、おめでとうおめでとう言ってもらって、うん、あそうや今日は俺の誕生日やと。
小学校時点で自分の誕生日把握してへんぐらい、
いや違う違う、
お前は心がすっごい貧しい人間やった
覚えてたわで朝、まあ、朝プレゼントもらったわ、うん、そういや、うん、朝プレゼントもらってありがとう言って学校行ってくるわ言って帰ってきたらこのゲームするわ言って、うん、ゲームもらったと思うんだ確か、うん、でうわー言ってこうワイワイワイワイして、うん、でさゲームしよう思って友達と遊ぼうみたいな言われたけど、親もなんか飯行こうかなんか飯作ってくるかなんか忘れたし、うん、言ってたし、うん、今日早く帰らなあかんねんごめんな言って家帰ってテレビつけてちょっと好きなアニメ見ようかなんか思ってピッてつけたら同時多発テロ、
うん、不謹慎やってまたいっぱい来るから、うん、むちゃくちゃおもろい話だと俺は思うけど多分世の中やっぱいろんな人いるから
もちろんね
笑い話みたいな感じで言うなよみたいになるからな。言う
とあかんことではないと思うよ確かに。
いやまあでもそうやな、
うん、
そうやな、
だ子供ながらにもうなんやねんと。
え、ちょっと待って、
俺のアニメ
はえちょっと待って脚色してない俺いや今ごめんごめん二郎君悪い、ここはもう上げ足取らせてもらう、
うん、
俺も同時多発テロ覚えてんもん、
うん、
俺あれ高校の時や、
はいはいはい、
ね、高校の時でなんか俺部活かなんかで超疲れてて、
うん、
夜9時45分ぐらいに寝たんよ、
うん、
確かちょっと早めに実家で、うん、で寝てお布団入ってで寝かかっててうつらうつらして、でなんか知らんけど目が覚めて ドダダダって階段を降りてきはる音がして、うん、でパッと時計見たら10時15分ぐらい30分ぐらいって、うんうん、で扉ガチャッと親父が開けて、そうすかえらいこっちゃー言うて
どうして
テロやテロやっつって今ニュースで報道ステーションでテロがやばいわみたいな、うんうん、来いよ来いよみたいなってあって、うんうんうん、だから10時や夜の
はい、はい、
あなた今の話さ放課後みたいに言ってたけどあれは俺の記憶ではオンタイムでニュースになってたんは夜10時ぐらいやった。それは俺めっちゃ記憶に残ってる、
はいはいはいはい、
あなたは、うん、早く帰らなあかんねんって小学生が
言ってた
な友達に言いながらそれが夜10時って
はいはい、はい、
そんな状況ありえますか辻田さん。どう思いますか。
じゃあこう思うやん。あれ同時発生起こったん、お昼やん向こうではね。
向こうではね、
うん、俺が日本にいると思っての話やんなそれ。いやな、
うん、実は海外に住んでたんかもしれない。
そうそうそう、
あなるほどね、う
ん、帰ってスーパーマン見なあかんねん、
う
ん、
あなるほどね、
そうそう
なるほどね。
何の話をしてるのかわからなかったの最初。あジャペンの話ね。あ
そうか、はい、あ勝手なお前はトンチやトンチやったんすよ。
いやトンチやったちゃうねん。
せやせやせやだ、こいつ一言も日本やって言ってないですからね
一回もね、
うんうん、勝手に日本やと思うことだ、うん、あそうか
アホなこと言わんといてや。
ちなみにどこの国。
ニューヨーク。
ニューヨーク
アメリカ
アメリカね、うん、あなるほどね、うん、
あの時結構楽しかったわ。
何が
毎日コーヒー飲んで朝スタバ行って、うん、でメジャー見て、うん、で家帰っての生活やったな、
うん、あなるほどね、なるほどね。
チーズケーキもよく売ったし
アホな話やね。
いやほんまにね。
でもほな僕次、僕も多分スロットで言うと同じバイオハザードのフリーズだけど、人生でこれは確率的に考えたら割と薄いなって思うのが、これはまあ誕生日絡みやって、誕生日プレゼントって言ったらまあゲームやってんよ
俺。大体ゲームやね男の子って。
で俺小学生の頃かな、スーパーファミコン全盛期やったからで、ソフトもまた1万円ぐらいちょっと高かったから、
へえ、
あのプレゼントとしては多分最適やって、1年に1回のプレゼントとしては親も分かりやすいし、で大切にするしゲーム好きやから。で当時ファイナルファイトっていうゲームが超流行ってて、でファイナルファイト2かなんかが発売されるかなんかで、高島屋のゲーム売り場でファイナルファイト2これが欲しいねんっておかんに言うてて、じゃあ誕生日はファイナルファイト2やねみたいな話になって、めっちゃ楽しみにしてて、当日はいそうですけど欲しがってたファイナルファイトって渡されたんが、うん、ファイナルファンタジー4やってんかで、
はいはいはい、
それにも驚きやし、もうゲーム性全然ちゃうしで、うん、俺はもうなんか友達ん家で見てたファイナルファイトがなんかナイフ放り投げたりとかして人を倒していくやつやのに、なんかもうすっごいファンタジーやし、
魔法使うしね、
魔法とかで、でえ何これみたいな思ってたけど、うん、でもところがそのファイナルファンタジーがすごい好きになって、いまだにファイナルファンタジーシリーズが大好きっていうのは確率的に言うとすごい薄いですよね。いろいろなこと、
何がやねん、
じゃあいろんな奇跡が
いずれ出会ってたファイナルファンタジーとはゲーム好きなんやろじゃあその時じゃなくてもいずれ出会ってた
じゃあでもさ、うん、おかんに俺は確認取ってんやで、当時、
うん、
ファイナルファイト2が欲しいっつっておかんも、うん、な確認の意味を込めてファイナルファイト2やねっつって言うとったのに、2や言うてんねん。仮にもファイナルファイトとファイナルファンタジー間違うのはまだ許すわ。もう2と4とではもう数字やから、間違いよう
ない。ローマ数字みたいなやったら難しいやん、4とか2とか分からんやん。
お前どんだけうちのおかんアホや思ってんねん。一応うちのおかん大学出よったわ。だから分かりよるわ、分かるわ、2と4の差ぐらい。え何4と6間違えたとかやったら分かるわ、ね、ローマ数字で、
うんうんうん、
な2と4は間違わんからな。
なおかんがアホなん、じゃあなんで間違えてんほな。
いや知らんわ、
運命とでも言うんか。
あまあ運命やな、ディスティニーよこれはもう完全に。だからそこもすごい確率じゃない、もうだって普通に考えたらさ、間違えた原因もわからんでしょ、ファイナルファイト2とファイナルファンタジー4を。
だあんま見てへんかった説が有力、あと目が悪い、うん、急いでた、
目俺と一緒 2.0
で、あともうバレへん思ったアホやしこのゲーム渡しといたらバレへんやろ思った。
そこまで
いろんなあれがあるよ、うんうん、全然奇跡でもない、まあ、しかももしくは、うん、ファイナルファンタジー4が4500円やったかもしれん、ファイナルファイト2が1万ぐらいするけどファイナルファンタジー4は4000ぐらいしてこっちでいいかって
これで押し切ったろうみたいな。そうそうそう買い替えに行けとは言うよなんやろうと、うん、だって押し切られたと。
そう
あ、だから今いろんなもんがね重なったと、うん、だから俺そう中学の時数学の先生が言ってた、
ね、
必然の定義分かるかって、必然の定義じゃないな、必然って何か分かるかって中1の時に言い出さはって、うん、その分かるはずなんやんけ、中1の小学校から出たてのさ、え
アホかいって話や
んか、アホが、ほんまに必然とは偶然と偶然が重なり合ってできる事象やっていう話やったんですよ。偶然だけ、偶然単発やったら偶然でしかないんやけど、うん、偶然が複数個重なったらもうもはやそれは必然になるっていう。
なんでなん、
知らん知らんけど、
その心はとかない、
その心はとはない、
ないの、
ただでもだから、やから結論やん、今のファイナルファイトの話、ファンタジーの、うん、いろんな偶然があったよ、おかん、
うん、
大卒やけど地頭がバカやった俺の話あんま聞いとらへんかったと か、
うん、
でひょっとしたら値段のこともあったとか、うん、いろいろ押し切ったろとか、うん、いろんな偶然が重なり重なって最終俺はファイナルファイトより今ファイナルファンタジーの方が大好きな男になってるわけ、
はいはいはい、
ファイナルでさっき言ったやん、ゲーム好きなんやろ、じゃあファイナルファンタジーと絶対出会ってたよ、
うん、
そういうことよ、必然やったと、
はい、あれは絶対に出会 う、 そうべきもんやったし、
そうそうそうそうそう、
全然綺麗にまとまってへんのにちょっとしたドヤ顔やめてや
不思議やね世の中って。ついでやし辻 D にも聞いとく、
いる、
じゃだってな、結構割と言いたそうな顔しては
ん、確かに、ね、なんかあるんすか、これはやばい確率やろっていう、うん、
人生で綺麗事とかもういいんで、
うん、
いい話とか
作り話みたいなのはいらないんで、
うん、1億分の
1ほう
を引いた、
ええ
、
奥さんと出会った確率とかそういうちょっとあれやめてください、
そんな、なんかいやまあでも確かにそうやな
怖いで、みんな引いてると思う
え何で引いたんすか、
生まれてきたこと
しょうもな
やめやめよ、もうラジオやめよ帰ろう、
そんなん言うたらさ、うん、世界人口分の1の方がよくない、
確かにな、うん、53億ぐらいだっけ今、54億忘れたけど、怖いわ、
突然何言ってるんすか辻田さん、怖いわ、
それしか思いつかなかったから、
そういう
生まれてきたことが奇跡やって何の話や、じゃあもう宇宙の誕生が一番奇跡やん
えだからさ、宇宙ってどうやって誕生したん、
ビッグバン、
いやなんかビッグバン説もどうかわからんやろ、あれ今一番説明がしやすいからっていうだけやろ、
うん、だそれがほんまかもしれんしな、嘘かもしれんけど、
いやでもほんまや、確かめる術はないんやん
な、ないよね、
なんか地球ができる確率が25メータープールの中に腕時計のパーツを全部バラバラにしてわーってかき混ぜて組み立つ確率ぐらいらしいで、
アホか、
うん、なんかね、そういう確率論をね後付けで言うんってめちゃめちゃずるいと思うんですよ、だからこうやってやった、なんかそのこの事象に対してこれは何億分の1です、うんぬんとか、
そうだからもう
起こってからのことに対して言うのは、
今も僕ら生まれてんやから生まれてもう 100% でええやんな、地球今、うん、そうそうそう、だからそれやん、
え、
そうなるまでに、うん、いろんな偶然が重なってんねん、わかる？できる前は確かに確率異常に低かった、
うんうん、偶然ね、
でも地球できちゃったと、
うん、その偶然が、
それはもう 100% やん、
うんうん、
もうそれ必然やん、地球が、
あ、偶然重なって、
ほら説明ついたやん、
あ、確かにね、言われてみれば
なんかゾクッとしたな、
せえへん、
え、でしてるやん、してるやん、ゾクッとしてる顔やん、
あ、確かにでも意味はわかった、偶然と偶然が必然なんや、うん、はいはいはい
はい、綺麗にまとまったところで、
はい、次のお便り
行きましょうか、
辻田さん探してください、ちょっと僕めんどくさいんで、
それやったらさ、やっぱりあれちゃう、黒バラの応募を見つけた時が、
もうその話ええねんもうしつこいよ
運命的な、
しつこい、じゃあもう運命とかもうええねん、
探してたらないわけやんか、
じゃあもうええねんって
あれ
そんな話、そんな話続けてたら次のお便りの最後にな、合唱とかつけてギャル人とか出てきたらどうすんねんってな
怖なるな、
怖なるわほんま、あ、なんやったらもう企画、新企画出してくれてはるし、ちょっとそれいじっていきますか、
辻田さんがなんか読みたいの
なんか、辻田さんお便りじゃなくてその新コーナーの企画のやつ拾ってってくださいよ、
ラジオネームうどんの国のケイさん、
はい、
新企画です、ジローさん、トメピッチさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
新企画についてです。
はいはい。
この間の、公開収録で恋愛について話をしていたのを聞いてひらめきました。ジローとトメキチの恋愛相談室というコーナーを作ってほしいです。期待していますと。PS ジローさんの
今後の。なんで俺の名前入ってないんですかね。
うまいな、うん。
却下ですね。
却下ですね。
なんでなん？
却下ですね。いやそんなどっちか一人だけ応援するとかやめようや。
いやでもだから別に次郎さん、とめぴちさん、
もう名前も間違ってるし、
だからとめきさんのことじゃないかもしれん。これは勝手にとめきさんは思ってるけど、
やったら余計もう却下や余計却下や却下却下ちょっとおもろいかなって思ったけど却下や、
うん、
これ
いいんちゃう恋愛相談室、うん、
いやちょっとおもろいかなとは思ったけどこの人の企画やっていうことで俺はやりたくないね。
いややろうよ。
だから今じゃあこうしましょう。今読み上げたことをカットして、うん、カットして今俺たちがこう考え出して、
はいはいはい、
新企画としてやっていくみたいな流れにしていこうや。
じゃあ編集は辻田さんに任せるって一回ちょっとやってみようか。
なあ、うん、編集点とりあえず作ろう。
あのさ、
何
あの最近ちょっとやりたいなと思ってる企画というか、
うん、あそんなん考えてんや。一応そのラジオの新企画、そうそうそう、新コーナーってことだよね。
ちょこちょこなんかそういうのをいろいろ考えるのがあって、はいはいはい、昨日お風呂でパーッとひらめいてんけど、うん、なんかちょっとした恋愛の話とかしたりしてたやん、公開収録の時。
あしてたかな、うんうんうん、
でその時から
あ金沢でやった時のやつか。
あ、はいはいはい、そっちで。でそうやと、俺らに恋愛の相談来いよと。
ああなるほどね。
なんか恋愛相談みたいな受け付けてみいひんかな思って。
あいいかもしれんね。俺らも例えばやから、それはお便りもらったやんな。
そうそうそうそう、
なんか女の人やったら今好きな人がいるんやけどどうしたらいいでしょうかとか、うん、男の子やったらなんかちょっと気になる子ができたからちょっとデートに誘おうと思うんやけど誘い方どうしましょうとか、はいはいはい、あいいかもしれないですね。
それはもう恋愛のプロ2人がねここにいるし、あもう1人いたわ。恋愛のプロ2人とナンパ師
のプロ、うん、ナンパ師おるからね。
そうそうそう、
あいい案かもしれへんな、うん、それでそれでお便りもらって話し合って、じゃあ今後
ちょっと待って、やっぱこれスムーズに行き過ぎててほんまに怖いわ。
いや行くよこれ、行くよこれで、もうこれで行くよ。
うどんの国の K さんにもう申し訳なさすぎて俺無理な、
知らない知らない。でも一番申し訳ないと思わなあかんのはうどんの国の K さんやからな。俺に対して名前も全て間違ってるし、うんうん、俺ないがしろにされてるしで、
まあええやん、これやるや、
一回お便り、これでもちょっといいかもしれないですね、面白いか。まあ、人間って下世話なもんやからね、うん、ちょっと正直そういう他人のそういう恋愛事情っていうか、
まあね、
っていうのもちょっと見てたら面白いっていうか、俺らも楽しいから、
うん、俺らやっぱ真っ当な人間じゃない、ほんでこう違う切り口からの視点っていうのも参考にしてもらえれば
なんかな。いやまあでも結構真っ当に答え真っ当な真っ当や思うぞみんな、
う
ん、そんなにおかしなことはないし、まあでもちょっとぜひよかったらやりましょう。これめっちゃいいっすねほんまに。
送ってほしいですね、うん、これ、まあ、あれば今後これが恋愛相談みたいなのがあれば ね
ちょっと恋愛相談とか、はい、例えばね既婚者の方でもちょっと離婚しかかってる人とか、
うん、
でもちょっと重たい話でも
別で好きな人がいるんですとか、
うん、不倫の話とかでも何でもいいんで、ちょっとぜひいただけたらちょっと面白いかもね。
おもろいね、
ほんまに。ただなかなか来えへんかもしれへんから、
そういうのって
ハードル高いから、多分お便り、
う
ん、それに感謝、お便りくれたしプレゼントあげましょうよ。
何かしらの、
いやだから毎回連名のサインでもええやん。
ああそれぐらい
色紙ちゃんと書いて、うん、これは毎回本来やったら多分あげな、こういうのってあかんやろうけど一切してないやんか、うんうん、だからもう今更あげるっていうのもなんか嫌やし、
だから今後始まる新企画ではこういうのもあげていこう。
うどん、うどんちゃうわ、ごめん、なんでこいつの名前呼んでもうたんやろ、もう腹立つわ、自分
好きになってんねん、
自分ちょっと好きになってるかな。
そうや、
なんか
意識させられてんねん。
いい企画出してくれはったし、ほろっと来てるかもしれん、うん、いやだからほんまにちょっとこの恋愛企画に関しては、うん、だから申し訳ないですけど色紙必ず毎回2人
ねえ知らんやん、
2名採用するにします、うん、1名、
まあ、とりあえずその送ってきてくれた人の数ぐらいじゃん、
2、うん、2やな時間的には、ま
あ、2人ぐらい、
2人だから2枚色紙を用意するということです。それでで色紙連名で書いて、うん、出した結論をも色紙に一緒に書いといてあげるっていう、
うんうん、
でそれで送るっていう形にしましょう、うん、だから住所氏名とかも書いといてもらわんとあかんのかな。フォームちゃんと作っていただいていいですか。ほんまにありがとうございます。ちょっとそれいいね、
いいね、
新しいね、いいじゃないですか。
でさん以外もとめきさんのなんか私物とかねちょこちょこあげれたら
お前はないの。そう、私物じゃなくて、じゃあもうこれでいいんじゃん、じゃあ今日使ってたマイクっつって、
はい、毎回新しい
の、毎回新しいの。
まあそういう感じでね、
はい、もう決まりましたね、はい、なのであの新企画の応募はもういいです。 ね、いらないです。しばらく、
とりあえずはこれでやりたい。
しばらく採用しませんので、うん、ありがとうございました。
なんか小話ないの？
なんかちょっと時間もね、微妙にあと10分ぐらい尺が足りひんということなんで、で僕ら2本撮りでちょっと疲れたからな、うん、残りの時間は辻田さんに怖い話を。
なんか夏やし怖い話してください。なんか怖い話一人一個ずつ持ち寄って、ほんでこの4人の中で1位決めて帰ろう。
ああそうやね、うん、じゃあそうしましょう。俺でも損じゃない、俺なんかこの間全部出し切ってませんでしたか。お前いいひんかったんか、うん、あの時だジュンさんか、
知らんやん、
出し切ったんや。アホなお前だけか知らんの。まあええわ、まあ、まずじゃんけんできます。
最初はグー
じゃんけん、はい、高校高校生。
いや最後嫌や、俺3番目にして。
3番目、うん、ほな俺がラスト、
うん、あよ。ということで、スタッフの弘中さんも含めて本名でなぜか出しましたけど、ね、4人で怖い話対決をしたいと思います、はい、まずは弘中さんからスタートでございます。
はい、じゃあ準備整いましたか。じゃあスタッフさんの弘中さんからの怖い話です、
はい、よろしくお願いします。
どうぞ。
そうですね、まあ、僕プライベートで名古屋によく行くんですよ。
ほう。
泊まりとかで、
はいはいはい、
でまあ2年前ですかね、名古屋に、まあ、まだ住んでたんですけど、はい、ちょっと遠くの方に、まあ、岐阜との間ぐらいですかね、はい、とある某ホテルに泊まって、はい、そのまま岐阜の友達のとこに行って遊びに行こうっていうことがあったんですけど、まあ、その時ホテルに泊まってたんですよ、はい、でエレベーターがあってパーって液晶がついてるエレベーターじゃないですか。でそれ見てて、でまあ1階から上に上がるところだったのを押して、はい、見てたら途中で止まったんですよ。でなんか3人ぐらいパーって子供が入ってきて、でチーンってしまって、で今、まあ、1階まで降りてきて、でまあ降りてくれると思ったんで横にずれるじゃないですか。でチーンって開いて中見たら誰もいなかったんですよ。
え
ってなって、でそのままその中に入るのが嫌だったんで閉じて、でえってなってカウンターに行って、なんか今ちょっとエレベーター液晶がおかしかったんですけどみたいな、3階で止まって人入ってきたんですけど誰も乗ってなかったんですって話をして、そんなことないと思いますけどみたいなこと言われて、で結局階が5階だったんで、もう階段で上がって、で降りて2泊したんですよ。で帰るときにその3階で子供が死んでたっていう、ニュースが実際に、だから
オンタイムでってことですか。昔死んだとかじゃなくて、
で帰る時にもうその3階で実際に子供が死んでて、親がそのままどっか行ってたらしいんですよ。で子供がホテルに置き去りにされてて死んだっていうのが発覚して大騒ぎになったっていう。
ちょっと待って、それほんまにやばい話。
ほんまに怖いの。
ちゃちゃちゃちゃ、心霊とかちゃうやん。怖い話やん。
ほんまに怖い。ほんまに怖い。いや心霊やろ。
いや心霊も何も、だって
で死んだ日のそのいい時間だったんで、もうその死んだパーって死んだ霊がこう来たんじゃん。
こうもうエレベーターに乗ってきたと。
わかるけど、ええのそんな話、なんか怖ない。
そういうそういうばあちゃうんか今。
やめようや。
えマジで怖かったんやけど俺今の話。
ホテルはまあその岐阜と名古屋の間ぐらいにあるところなんで、まあ愛知と名古屋の間です、
ね、じゃあ結構調べたらネットで出てくるかもしれないですね、弘中さんの顔が
で結構警察とかいっぱい来て
大変な事件になったんで、怖
え。ありがとうございました、
はい、
あこれは一発明月祭
どでかいの
来た一発明月祭俺ちょっと今まで聞いた中で割と1レベルで怖かった
ああもう辻田さんの
俺のもうええんちゃうかそれ
辻田さんの話して終わりでええんちゃう。
そうやね、
うん、時間的にね、もし怖い話二郎とめきちの怖い話くださいって言われたらまあお便りくれたら、
まあ、またお便りくれたらね
そうそうそう僕らお便りないと動けないよなんで最後に辻田さんの話を聞いてお別れということで、
どう落としてくれはんやろな この感じを、ま
あ、どうでかい殴れるんちゃうかな。
実際に体験した話、まあこれ前とめきちにも多分話した話だと思うけど、高校の時の話で、まあ当時住んでた、まあ、ボロいアパートに住んでて、で、はい、まあ、自分の部屋がなかったんで、 まあ、部屋を作ってくれと親にお願いして、でアパートの一室がまあちょうど空いてて、まあ、そこをじゃあ借りてあるからそこにちょっと住みなさいと、部屋を与えるからと、
はいはいはい、
で、まあ、そこの、ま、前誰かが住んでてよね。
ちょっといいですかてかさ、この話さ、うん、貧乏な家庭やったんか金持ちの家庭やったんか分からへんねん、
どっちや
ねんっていう、どっちやねん、ボロいアパートに住んでたの貧乏やったみたいな雰囲気出さはった割に
もう一室借り
てる、部屋欲しいっつっただけでもう一室借りてくれる親、だからどっちやねんっていう話なんですけど、
どっちなんやろな、まあ貧乏やったとは思うけど、まあ、途中から金持ってたんかなまあまあ そういう家庭事情もありつつの、はい、でまあ前住んでた人のちょっと跡も残ってたよね、はあはあ、その部屋の中がで、まあまあ、ちょっとした段ボールとかあったんで、まあ、運び出してきれいにして、で、まあ、その日のうちに、全部の家具ベッド置いたりとか、はいはい、本棚置いたりとかして、はい、とりあえず片付いたなと、でまあ今日はもう夜もそし寝ようと、でベッドに入ったらその天井に、まあ、昔の家やから一箇所こうパコッと開くところがあるんよね、はいはいはい、古い家って、でそこがちょっとずれてて、うん、まあ、なんか気持ち悪いなと思って、でちょっと、まあ、台の上乗ってそれを きっちりはまるようにはめて、でその日は寝ましたと、
はい、
で朝起きてふとそこを見たらそれがまたパコッとずれてると、
はいはい、
なんやろなこれ、まあちょっとこう機密性があって、ああドア開けた瞬間にこうパコッとずれたりとかしたんかなとか思うようにしたんよ、でもやっぱ気持ち悪いからもうガムテープペタって貼ってずれへんよ、
はいはい、
でして、まあその日は、まあ、それがずれることはなかったんやけど、でまあ、また別の日にあの押し入れの上の天袋っていうのがあって、うん、はいはい、そこをまだ掃除してなかったんや、
はい、
天袋の上を掃除しようと思って、はいはいはい、開けたらそこから神棚が出てきた、
はあ、
それは実際に体験したなんかわからんかったけど気持ち悪い話。
なるほど、ね、
神棚って何のためにあんの、何か祀ってるってこと。
神棚は普通に神様や、
ほら守られてるんちゃうんすか。
でもそんな置いていく、
うん、それは気持ち悪いですよね。あの、うん、うちもだって神棚実家あったからね、なんか一応なんか壁にかけたって、かけるじゃないけどなんかなんやろお寺のあれとかで、
うんうんうん、なくならはったってことじゃ。
いや荷物
と
かそれではないです。えなくなら
はったでもその可能性あるってことですよね。
あ詳しくは分からんけど、
えずっとそのアパートにいたのにそこに人がいい引っ越したとかっていうのは気づかんかったんですか。誰も家族全員住んではったとか絶対当然知ってるでしょ。
いや階が違うかった
よ。
あんまり交流なかった。
でもなんかこの最後の話よりも何よりも一番怖かったのは辻田さんがゴキブリ食べた話
だよな前回のねそっち持ってくるべきやったな
間違えたな俺らの采配ミスでもあるし
今の話もだいぶぐだついたし、うんうん、
プレイヤーも弱かったし
絶対編集でうまいことなんかやり直させてたりとか
そ
うまいことしはったから、うん、うまい聞いてる人はなんとかなってる綺麗に聞こえてると思うけど、うん、あの神棚っていう単語思い出せへんで
仏像ちゃうちゃうちゃう言ってお札ちゃうちゃうちゃう
ここやねんってもう自分で言うたまはったからなここやねんっつって。でもだいぶグダグダやったけど弘中さんの話はやばい。
怖かったな。
ガチでやばい。これはやばいな。なんかもう普通にさなんかあの呪いのビデオ集みたいなのとかで
ありそう
出てきそうなレベルやから、
ね、ぐらい怖かったわ。
いやいやいやいや、まあ、またねじゃあ僕も次郎君も回したかったんですけどね、うん、
時間
も時間なんで
申し訳ない
んで、
お時間の方がやってまいりましたので、もうまたぜひぜひ怖い話はまた今度と。
そうですね、お便りで、ね、やめてくださいね次回次郎吉会やのにスタッフ出てくんなやみたいなそういうのはやめてくださいね、はい、でもそういう空気感の番組じゃないんで、
うん、
もうこういう
みんな出てくる
グダグダとしてる感じが僕らも好きなんで、そこは皆様もお願いします、はい、
ということで、またぜひぜひあのお便りの方を募集してますので。
そうですね、さっきも言った、はい、恋愛相談、
ああいいっすね、
次回からやりますかも、うん、
もらえば、はい、もらえれば
ぜひね、あのお願いします。あの特設のフォームを作るみたいなんで、あの一応2人毎回採用するということで、はい、採用した方にはあのジロー君と僕のジロー基地会議の連名のサインとプラス結論、
はい、
添えて、
と留木さんの私物もしくはどなんかのグッズとかね、
と
か
あとはまああれだね、辻田さんのメガネ、
メガネ
辻田さんのメガネを、
うん、
と、
はい、
というわけで、ね、
またぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ本日は、ね、はい、はい、またはい、またでは次回もよろしくお願いします。ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。